皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は慶祝513、私たちは1990年代生まれで皆修練していますの2です。それではお聞きください。慶祝513、私たちは1990年代生まれで皆修練しています。2。ミンフィー日本、2020年12月1日。2。ダーファーの中で恩恵を受けた。ダーファーの奇跡は何度も私たちの目の前に示され、周りの親戚も共に真相を理解し、福報を得ました。震撼と感動の中で私たちはさらに確固となりました。1. 母親はダーファーは素晴らしいと心から念じ、付き物の妨害を取り除いた。シャオティエンの実家は北方の毛皮加工を主な産業とする町であり、どの世帯にも様々な地仙、地上にいる仙人の精霊の像が多く安置されており、シャオティエンの実家も例外ではありませんでした。2018年2月、旧正月まであと数日でした。シャオティエンの父親は運勢を見てもらおうと隣の県の占い師を訪ねました。その占い師が家に来た後、シャオティエンの母親を見て、あなたは体に良いものを持っており、家で仏像を奉献していますね。家の仏像は改元しなければならず、将来は人の病気を治療してお金を稼ぐことができます、と言いました。そしてその占い師は家の中に関羽、太上老君、観音菩薩などの像を作り、改元しました。3日後の真夜中、母が夢から覚め、父親を揺さぶって、何かがゆっくりと侵入してきて、自分をコントロールするのが難しい、と言いました。父親が落ち着くのを待たずに、方言を話す母は突然けたたましい北京語で、恐れることはありません。私はこの体を傷つけることはなく、私はただ彼女を助けるために来たのです、と言いました。母の顔は無表情で目もぼーっとしていました。父は急に怖くなり、眠気も覚めてしまいました。父は、どうした？何をしているんだ？と尋ねました。私は山から出てきて人の病気を治し、人を助けなければならず、さらにまた家のためにお金を稼ぐことができます。とコントロールされた母は冷ややかに言いました。つきものは自分はただの狐で人々を助けて金持ちにすることができる。母親の体はなかなかいいと見て乗り移ったと言いました。数日後、シャオティエンは母に電話をかけると、母が話したのは皆標準の中国語で、若者よ、私を一人にしてくれ、私はあなたの母親の体を使うと言いました。瞬時にシャオティエンのすべての皮膚の毛が皆逆立ちました。直感が母親は取り憑かれているとシャオティエンに告げました。シャオティエンは家に急いで行き、路上で母を妨害している邪悪要素を取り除き、絶えずこれらのことに穏やかに冷静に直面しなければならないと自分に言い聞かせました。家に着いた後、父は、お前のお母さんは一日中つきものにコントロールされており、手足も冷たくなっていると言いました。シャオティエンは心の中で悲しくなりました。シャオティエンは母に、お母さん、お母さんがつきものを欲しがれば、つきものはお母さんから正常な生活を奪い、お金があっても人生を失います。もしお母さんがつきものがいらないなら、最善を尽くして心の中でそれを拒絶してくださいと言いました。しばらくして母は慣れ親しんだ方言で、お母さんは自分の思う通りにならず、お母さんがつきものがいらないと考えると、つきものはお母さんに苦しい思いをさせ、体が辛くなり、つきものに従うと、つきものはお母さんを苦しめませんと言いました。母は泣きながら、以前はつきものが欲しく、今は後悔しており、私はシャオティエンの言うことを聞き、もうつきものは欲しくない、もういらないと言いました。しかし、しばらくすると母の表情が一変し、再びコントロールされてしまいました。シャオティエンは冷静になり、そのつきものに対して、私はファールンダーファーを学んでいるもので、あなたが何者か私は知っており、何をしたいのかを知っている。なぜ人の体に取り付いて離れないのか知っています。あなたは現在悪いことをしており、神仏はあなたを許すことはなく、あなたがどれだけ長く修練したとしても、あなたは絶対に成就できない。 もし修練したければ人間として生まれ変わりすぐに離れてくださいと言いました。そう言いながらシャオティンは母の手から占い師から渡された白い腕輪を取り上げ放り出すと、腕輪が割れる音だけが聞こえ、腕輪のかけらは見えませんでした。つきものは泣いても離れず、そのつきものの死と話さなければなりませんでした。つきものの死はつきものに対して、行こう、行かなければこの家族はお前を傷つけるだろうと言いました。話し声がなくなった途端、母はベッドから立ち上がり、方言で、大丈夫、つきものはいなくなったと言いました。再び話をした時、母はすでに正常に回復しており、以前と同じようにみんなと話し、二度と北京語を話しませんでした。その日の夜、母は再び夢から覚め、耳に冷たい風が吹いていると言い、あの狐のつきものがまたやってきていると感じました。シャオティエンは母に、ファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと念じ、自分と一緒に師父の甲州での説法のビデオを見るように伝えました。第一項を聞き終わって数分後、母は気持ちが悪くなって嘔吐を感じ、足の裏から始まり、骨の隙間から冷たい空気が出てきて、太ももや腹部は針で刺され、電気麻酔のような感覚があると言いました。その後に母は頭部に強烈な反応があり、顔の左側が痙攣し、顔の右側はそのままで全身が震え始めました。しばらくすると母は体がだんだんリラックスし、心も開放的で快適になったと言いました。説法の第二項を見た途端、母は感動して、広い道が見え、終わりが見えず、さらに背が高く大きな仏が見え、金色に輝いていた。これこそ本当の仏です、と言いました。母はさらに空に大きな筆があるのがはっきりと見え、滑らかに安定した状態で鍵印を一つ描くのが見えました。シャオティエンは、これはおそらくつきもののことを一切帳消しにしたのだと思いました。親戚はなぜつきものをこんなに早く取り去ることができたのか、なぜつきものの死はこの家の人がつきものを傷つけるであろうと言ったのかととても不思議に思いました。シャオティエンは天宝輪を取り出し、みんなのためにつきものと戒厳に関する法を読みました。誰もが神官を覚え、皆ダーファーが真実で偽りでないことを理解し、皆家で占い師が戒厳した仏像を送り出さなければならないと言い、多くの親戚も皆ファールンダーファーを認めました。この個人的な経験により、シャオティエンの両親は師父に非常に感謝し、修練を最近始めたばかりのシャオティエンも修練に対する自信を強めました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2、理解してくれなかった家族も同意へ。ダーファーの素晴らしさを感じたヤンズーも素晴らしさを家族と共有したいと思いました。ヤンズーの兄は仕事でずっと困っており、どこにでも行って仏に祈りを捧げました。しかし帰ってくるといつも嫌な夢を見て、何か悪いものがついてきているような気がしました。ヤンズーは兄に、 危険にあったとき、ファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと念じればよいと言い、さらにファールンゴンとは何かを伝えました。兄は認めず、さらにヤンズーを脅し、多くの悪いことを言いました。ヤンズーは心を動かされず、兄がかわいそうだと思い、必ずこの人を救わなければならないと思いました。師父はヤンズーに知恵をお与えになり、もともと臆病で言葉が苦手だったヤンズーはだんだんと考えが浮かび、兄はヤンズーの話を聞いて中国共産党を、中共組織を脱退することを理解し、さらに率先してお守りを欲しがりました。その後兄は夜に夢を見たとき、ゴミの山にいるような気分になり、再びその悪いものが現れ、どんどん兄に近づいてきて窒息しそうになったとヤンズーに伝えました。その時に兄は突然ダーファーの師父のお名前を思い出すと、夢の中がすぐに明るくなり、その良くないものはなくなり、兄は今までなかったほど安心して眠ることができたと言いました。ヤンズーは兄の話を聞いて感動して泣き出しました。師父はとても偉大で慈悲深かったのでした。営業をしている姉は一度だけ売れなくなったことがあり、心の中でダーファーは素晴らしいと念じ、結果として午後ある人が姉に会って注文のサインをしました。家族が皆恩恵を受け、皆中共組織を脱退し、祖母はさらにいつも他の人に、私は毎日心から9文字を念じ、長年の気管支炎が良くなり、胃はもう痛くなくなりましたと伝えました。3、私はさらに賢くなった。ダーハイは幼い頃から両親と一緒に法を学び、理工士主婦がアメリカ中部法営での説法で説かれた、求めずともおのずと得るの法理を知っており、ダーハイはテストの成績が揺れ動いても落ち着きがなくなることはなく、学習そのものに集中することの方が重要であることを知りました。ダーハイの気持ちはリラックスして開放的になり、空いた時間はいつも同級生のために質問を解決し、自分はかえって優秀な成績を収めました。大学入試では数学で大きな問題が一つ解けず、ダーハイは終わった、試験に失敗したと独り言を言いました。しかしダーハイは考えを変えて再び、今回は自分の緊張を打ち破り、成績という重荷を捨て、本当にできるかどうかやってみようと考えました。ダーハイは冷静になり、短い数分の後、明確で完全な答えがテスト用紙に現れ、次のテスト問題も同様で神の助けのようでした。その大学受験でダーハイは数学の最高得点である148点を取りました。その後にエリート大学、エリート大学院生、優秀な企業への入社と順調に進みました。ある時同僚が、1億人がファールンゴンを修練しており、危険すぎ、政府は抑制できないのでしょうかと言いました。ダーハイは一瞬途方に暮れ、心の中で主婦に助けを求めるとすぐに突然わかり、ファールンゴンを修練する人は皆良い人であり、正常な国家が良い人が多くなることを恐れることがあるでしょうかと言いました。同僚はスムーズに真相を理解し、ダーハイは主婦の導きに心から感謝しました。4、上手に話せなかった人が優秀な教師になる。シャオタオは話すのが苦手でした。偶然の機会に友人の代わりに代用教員を務めてとても緊張し、教壇で声がずっと震え、生徒はずっと騒然とし、シャオタオは真っ赤な顔になり、一クラスを何とか乗り切り、家に帰った後に何を言われようと、もう授業には行きたくありませんでした。マイズはシャオタオと、あなたは自分のメンツをあまりにも心配していませんか？教師になるために最も重要なことは学生にしっかり教えることで、生徒が何かを得ることができるようにすることであり、私たちの修練はもっと他の人を思いやるべきですと交流しました。シャオタオは理解し、気持ちを落ち着かせて授業の準備をしました。次の授業も全くうまくいかず、再びいたずらっ子の男子生徒が騒ぎましたが、今回はシャオタオは自分がどう感じているかを考えず、子供たちがかわいそうだと思いました。教師は授業でただ知識を教えるだけで、人としての道理を教える教師はほとんどいませんでした。シャオタオはもう緊張せず、授業の内容に基づいていくつかの不思議な超常現象の話をし、善悪の基準を教え、自立して考えるように促しました。子供たちは皆聞きたがり、続く授業はとても順調で、 最もいたずらっ子の子供も喜んでシャオタオに協力しました。この授業が終わった後にシャオタオは正式に教育界に入り、知識を教えると同時にいつも伝統的な物語を付け加えました。シャオタオは徐々に学校で経験豊富な教師になり、会議中に経験を共有することがよくありました。5. 夢の中で絵を描くことを学ぶ。デザイナーのヨーヨーは絵を描くことが大好きでした。問題に遭うと主婦が夢の中で悟らせてくださることがありました。ある時に夢の中である人がヨーヨーに絵を描くことを教え、目が覚めた後に技術に明らかな改善がありました。ヨーヨーがいくつかのデザインの作品を見た時、すぐに作者の創作過程を見抜くことができ、作者たちの本質を学ぶことができました。ある時同僚が一言話すと、ヨーヨーはそれまで同僚のその話を聞いたことがありませんでしたが、正確な名前が思い浮かびました。ある時ヨーヨーは夢の中で不思議なポスターを目にし、ポスターの正面は無限のハスの池でしたが、ポスターをひっくり返すとハスの花は不思議にもどんどん大きくなっていき、花びらの上の露が見えるほどに大きくなり、この時細かなところ幻妙を見るべしという一つの言葉が目の前に浮かびました。ヨーヨーは目立たないすべての小さなことは皆神聖を向上させるきっかけになり、敬虔な心を持ってすべてを大切にすると自然に尋常ではない収穫があることを悟りました。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方はミンフィーネットのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィー日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。